さあ皆さんこんにちは。また釣り文化ラジオということで、辻さんと石川さん室井さんとお話します。ちょっと今日はゴミについてお話ししようと思います。最近ですね、いろんなマスコミでですね、まあ、海洋のゴミ、特にプラスチックについて、まあ、いろいろ報道がされております。で、まあ特にプラスチックについてはですね、まあ、海洋プラスチックについては漁網の問題とかも多いというのは聞いていますけれど、まあ、釣り人で何ができるんだろうなということをちょっと考えたいなということで、ちょっと今回お話をさせていただければと思うんですが、まあ、ある、資料によるとですね、今海洋プラスチックごみが自然に分解される年数というのが出てまして、まあ、レジ袋で20年、ペットボルトで400年、逆に釣り糸なんかが600年もかかると、完全自然分解にされるまで600年もかかるということの資料なんかもありますし、過去ですね、プラスチックについては半世紀で20倍の生産量になって、特にそれがゴミになっているということもあるんですけれども、まあ、釣り人として何ができるのかなということをちょっと考えたいと思うんですが、室井さん、そこら辺は何か感じることってあります？
何でしょうね。まあ、プラスチックっていうもの自体ができた時点ですごい便利なものなんで、はい、今ね、もう、じゃあこれをなくしてしまおうっていうのはなかなか難しいですよね。で、僕なんかルアーやってる人間としては、はいはい、ルアーって昔金属か木やったんですよね。金属か木であれば、まあ、プラスチックほど年数かからず分解されるはずなのに、はいはい、まあ、プラスチックができると、はい、まあ、安くて、まあ、質も均質なものが出来上がったと。はいはいはい、そうなると、結局、安くての部分が実は非常に問題でね、はいはい、安いからなくしてもいいやっていうのが結構多いんですよね。だから、根がかりの問題とかね、高い木のウッドの4000、5000円するルアーを、はいはい、引っ掛けてなくすなんてありえないじゃないですか、普通。
1回でね。
うん。で、だからすごい慎重になるし、はい、その分技術も磨くんですよね。はい、引っ掛けない技術っていうのをね、はいはいはいはい。それがプラスチックで、まあ、1000円ちょいぐらいのルアーができると、はいはい、それよりもハードルが低いんで、はい、あ、引っ掛かった。どうしよう、もう切っちゃおうか、はい、切ろ、言うて切ると、はい、まあ、水中に残っちゃうと。
まあまあ、うん、プラスチックゴミになりますね、
うん。ただそれを今から元に戻すっていうのは、ほぼ不可能なんで、はい、木ばっかり、木に限定しますってすると、多分業界も衰退するだろうし。
そうですね。
うん。で、まあ、だから結局できるって、もう引っ掛けないっていうものであるとか、
はいはい、
太い糸を使って回収するっていう、ね、流れがあればいいのかなとは思うんですけど、はい、まあ、その辺の流れもなかなかできにくいのはできにくいですね。いかに細いラインでいかに大きな魚を釣るかっていうのも一つの楽しみではあるとは思うんですけれども、ね、あとはまあ、ね、海岸、まあ、水辺歩いてるとやっぱりペットボトルとか弁当のプラスチックゴミいっぱい落ちてますけど、
あとなんかもね、やっぱよくある餌のね、
そうですね、
ことがありますね。
で、それをできれば海に落ちる前に回収してゴミ箱に入れればいいんですけど、はいはいはい、いかんせんね、サビキのね、アミエビのベタベタについたプラスチックのゴミを自分で拾うかっていうと、はいはい、なかなかちょっとそれハードルが高いですよね。で、それ家に持って帰ると大変なことになるんで、ゴミ箱もね、そこら中にあるわけじゃないんで、
ないですからね、
うん、なかなかね、こううまいこといかないなというのはありますね。
石川さん、なんか船釣りさんやってますけど、注意されてることってあります？
いや、船釣りで注意、確かにあれを使わなくなりましたね。疑似餌というゴムというか、はいはいはい、いろんな、うん、ルアー類とかのほとんど使わなくなりましたね。はい、うん、まあ、それもじゃなくて技術が身につけないから
、まあ、ルアーも、ね、されている方はいらっしゃるんでね船でも、
はい、寝がかりしてもいいようにって買ったんですよ、ダイワのね、ルアー回収、
あ、回収機
ね、はい、ありますね。
船深すぎて
船じゃ届かないです
ね。あれ10メーター
そうですよ、20メーターもあるかどうかです。
あれでね、やったら 取れ
それは届かないです。
まあ特にあの大阪湾の場合はあのね立ち浦の天野のね、はい、問題ですとか、まあそこら辺をなるべくなくさないようにする。うん、でよくそこをよくねそこやってるとどうしても取られますので、うん、そこをなるべく這わせないで注意するっていうことはできるかなと思うんですけどもね。
うん、あの立ち浦でね今のねあれがねナイロン糸に。あの今まではねリーダーでワイヤーやったんですよね。
そうですね、切らないようにね、うん、
それがね今
ナイロン
になってしまったんですね、あの釣りやと思うみんなナイロンで、ほとんどねナイロンの8号以上12号とかだけど太刀魚の歯ってすごいな12号とかねまともにと一緒に切れるんです。
うん、切れますね、
うん、
まあ、それでまあすぐ上げてね、うん、切られないように、
うん、
まあね、うん、やるっていう方法はどうしてもね切られる場合もありますけど、
立ちをねあの立ち泳ぎで上に上がってくるんですよ。そうしたら糸が老けて入れた時にスッと立ちをの歯があった瞬間にプッと切れちゃう。
まあそうですね、そういう問題もありますし、うん、まあ釣り人でできることってやはりゴミを捨てないですからね。
そうそう、
まあゴミを見たらちょっと回収して持って帰る、はい、あとまあ技術を磨いてやはり落とさないような怪獣に残さないようにすると。いうこともあります。一般の皆さんもですねぜひあの、ね、海岸に行ってちょっとね、うん、あの砂を拾うと結構プラスチックのね小さいものが5ミリ以下といわれるマイクロプラスチックがね海岸の砂浜にあるとかそういうのもあるみたいですのでぜひ、まあ、あの釣り人は、まあ、自然でね、釣りをしてますので残さないように残すのは、まあ、足跡とぐらいかなということで言われてますけれども、まあそういう形で今後も落とさないということを肝に銘じていきたいと思いますということなんですが、あと何かお二方でありますか。
僕ついこの間実はねあのプラスチック射出成形機ってご存知です、はい、プラスチック製品を作るあの機械、うん、
か
その、
はい金型
を作るんじゃなくて、はい、成形する機械を作ってるメーカーの社長さんにインタビューする機会が実はあってね、その社長さん曰くね、まあそういう会社なんで、あの、持続可能社会のことをすごく考えておられるんですけれども、まあ、生分解性プラスチックっていうのは、あるんですけど、これまで何回かブームは来てるんだけれども、ブームが来るたんびにやっぱりしぼんでしまうっていうお話はされてましたね。
そうですね、なかなかあのスリートなんかもそういうのも開発されたりねしてますけれども、どうしても体制の問題ですとかね、そういうのもあって、うん、どうしてもあとその費用の問題ですね、お金の問題ともあると。
そうですね、費用は大きいっておっしゃってましたね、あの射出成形機はもう成分解系のプラスチックに全て対応してるらしいんですけど、
はいはい、
だからもう今の機械で成分解のプラスチックは全部射出できるんやけど、やっぱりニーズというか費用面でコスト面でやっぱりお客さんがそれを選ばないというのはおっしゃってましたね。
まあ釣り道具もね、先ほど室井さんもおっしゃったようにね、昔は木だったものがなかなかねそのプラスチックに変わってきたということも、まあ、費用の問題であるのかもしれませんけれども、まあ釣り人としてできることはやはり最低限やるということは必要だと思いますので、釣り場に行った時はちょっと私も注意してですね、行こうと思っていますが、うん、というところで、まあ、あのゴミの問題については、あ、釣り人の皆さんもですねよく関心を持っていただいて、一つでもゴミ、あの海に落とさない、または川に流さないという形で、うん、お願いできればと思います。
あれですね、ジョフィー大阪でもゴミ拾いは今年度も何回か、はい、ありますもんね。
そうですね、
ジョフィーの会員の皆さんももしよければ来てくださいっていう感じですね、
はいはい、そういう形で対応はまあね、今年も少しでも考えられることは少しずつやっていきたいと思っています。今日はありがとうございました。